Genghis Khan!
こんばんは、ハムヤムミッドナイトレーディオの時間がやってまいりました。ありがとうございます。こんばんも聞いていただきましてありがとうございます。またもこう久方ぶりの収録、冬の夜長、おしゃべりにお付き合いくださいまして、ありがとうございます。皆様、どのような夜を過ごしていらっしゃるのでしょうか。私寒さに弱くってですね、冬はもう布団から出られないし、末端冷え性ですし、冬は嫌だなと毎年思ってるんですけれども、最近ですね、ご報告することがございまして、私お風呂屋さん、サウナというものにどっぷりとハマっております。この趣味の影響はですね、またも田中克樹さんによるものが多いんですけども、ご存知の通り田中克樹さん、サウナにハマってらっしゃって、実際にその茶道というですね、サウナをテーマにした漫画を描かれていて、お会いしてもサウナの話をよくされてますね。で、いろいろ聞いたり読んだりしているうちに、私もそのサウナの魅力を知りたいと強く思うようになりまして、まだまだ回数は浅いんですけれども、タイミングを見てはそのお風呂屋さんですとか、サウナにですね通って、田中克樹さんの説くそのサウナの、ディープな精神世界、にたどり着きたいと精進しているわけなんですけれども、今日もですね、会社が終わってですね、ちょっと行ってみたいお風呂屋さんがあって行ってきたんですけれども、家の近くのですね、それは玉造温泉という、近くといっても若干距離はあるんですけれども、玉造温泉というところがあってですね、そこに行ってきたんですよ。で、玉造温泉、昨日はですね会社の近くの勾配温泉というですね、赤い梅と書いて勾配温泉と読むんでしょうか、そういうお風呂屋さんに行ってきてですね、それもなかなか古い情緒のあるいい感じのお風呂屋さんだったんですけども、サウナはもちろんあってですね、ただ少しサウナの温度が若干低いかなと思われまして、私もそんなにまだサウナ、強くないので、気持ちがいいと言えばいいんですけども、デトックス感が少し弱いような気がして、これはこれでありだなという程度で終わってたんですね。会社から近いし、気軽に行けるっていうのも、プラスポイントだと思いました。で、今日行った、その玉造温泉っていうところは、ネットで調べてみると、どうやら、関西の中では一二を争う、熱いサウナを誇ってらっしゃるらしくて、とにかく熱いらしいんですね。で、他にも、いろいろと電気風呂であるとかなんやかんやと揃っている。で、なかなかリーズナブルだということで、今日はそこに行ってみようということで会社帰りに寄ってみたんですけども、まずその雰囲気はですね、やっぱり古くからある情緒ある感じのお風呂屋さんで、庶民的ですね。で、玉造りというところ自体がもともと下町なんで、結構地元のですね、慣れた感じのご婦人方、おばちゃんたちがですね結構集ってらっしゃいました。 で、サウナはですね、2種類あって、1つはスチームサウナ、もう1つは普通のサウナなんですけど、最初行った時、結構混み合っていてですね、普通のサウナ、ちょっと入りづらいかなと思ったんで、まずそのスチームサウナの方に入ったんですね。で、普通そのスチームサウナっていうのは、ちょっと暑さが和らいでいるというか、蒸気を楽しむというかですね、すごいむせ返るような暑さってそんなにない印象だったんですけど、さすがその暑さを誇る玉造温泉ということで、スチームサウナからですね、もう呼吸するのも辛いぐらいの、かなりの熱気でですね、で、これは通常のサウナはどんなことになってるんだろうかと、大変期待に胸を膨らませてですね、そしてサウナに行ったわけなんですけども、まあもう暑さはですね、ここでもう話すまでもないぐらいの暑さで、でもですね、最初はやっぱりちょっと暑かったんですけど、何度かこの水に入って、そしてもう一回入るというセッションを繰り返しているうちに、だんだんとこう脳から妙な恍惚感というかですね、気持ちのいいものが出てきて、これがその、田中克樹さんが茶道でおっしゃっているニルバーナと言われるものなんだろうかと思いつつですね、そんなことを思いながら、こうサウナの醍醐味をですね、垣間見た気がしたんですけども、何よりもすごいいいなと思ったのが、玉造温泉で、さっきも言ったようにすごい下町なんですよね。で、おばちゃんたちのこう会話が、よく聞こえる、されてるんですけども、その日もですね、その日というか、私入って、橋の方で一人で瞑想をしてたんですね。じっとこう目をつぶって、で、おばちゃんたちの会話をこう何気なく聞いてたんですけども、おばちゃんたち二人ぐらいいて、一人若い女の子がいたんですね。で、話を聞いてみると、どうやらその女の子って、中国から来た女の子のようで、片言なんですね。で、もうおばちゃんたちの間ではよく知られている子のようで、すごく可愛がられている雰囲気がしました。で、いろいろと話を、何気ない話をしていて、で、どうやらその中国の女の子は結婚をすることになったらしくって、で、それをおばちゃんたちが聞いて、すごく、まあ、よかったね、みたいな感じで、喜んでて、その一連のやりとりがね、なんかもう、昔の昭和のホームドラマを見ているような、気持ちになってですね、で、最近のサウナってよくテレビがこう備え付けられているんですけども、玉造温泉はテレビじゃなくって、うっすらとですね、演歌が流れてるんですよね。で、うっすらと流れる演歌と、中国の女の子のありがとうございますっていうような、その片言の中国語とですね、おばちゃんたちのその下町のなんていうか、いい掛け合いとですね、そしてサウナのデトックス感と、たまらない気持ちになってきてですね、なんか泣きそうな、そんな気持ちになってきたんですよね。で、サウナって、サウナを入っている時って、とにかくその幸せ成分が脳から大量に分泌されているのか、感受性がもうむき出しというかですね、こうすごく集中して仕事をしているときに、こうスッといい感じの音楽が流れてきて、うわー、音楽ってめっちゃ素晴らしいなっていうような気持ちに陥るような、そんな絞り出るような幸福感というかですね、 そんなものに満たされて、たまらない気持ちになったんですよね。で、その後も、セッション、水風呂、サウナ、繰り返して、グラグラになって、風呂から出て、フルーツジュースを飲んで、そして自転車で風を受けながら、家まで坂道を下って帰る。これ以上の気持ちよさって他に一体何があるんでしょうかっていうような、そんな気持ちになるぐらい今日のお風呂は良かったんですよね。で、さっきも言ったんですけど、お風呂の後って本当に心が開放的で、身も心もピカピカでですね、すごくフレンドリーなんで、よく会社の飲み会とかね、新入歓迎会とか、そういう人とこう仲良くなる機会の時って、絶対ね、そのお風呂屋さんに行ってから、みんなでこう裸になって汗を流してですね、その後飲みに行くっていう工程を踏んだ方が確実に中というかですね、親密度は増すだろうなと思って、これをですね、ぜひともやりたいな。もう飲みに行く前には必ず風呂には行きたいっていうぐらいの、かなり魔力というか麻薬のようなですね、強いこう依存のようなものにこう今陥っている、そんな冬の毎日でございます。ちょっと長くなってしまいましたし、ちょっとヒートアップしてしまいましたけれども、最後まで聞いていただきましてありがとうございます。次回もよろしくお願いいたします。バイキュー。